ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。はい、ということで、毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。本日のゲストはなんと3人の、ユニットメンバーです。ユニット名ライトウォーリアーのナミさん、フェルナンデスさん、リサさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まずは3人のプロフィールをご紹介いたします。時間の関係で簡易的なご紹介になるんですけど、3人の詳しいプロフィールなどは概要欄に SNS ホームページとリンク貼っておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。ということで、まずは1人目、ナミさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずナミさんは石川県在住で、現在旦那様、そしてチワマルのワンちゃんと暮らしておる方でございます。すでにご結婚されたという26歳の娘さんも1人いらっしゃるそうです。仕事は、靴屋からブランドショップなどアパレルの仕事を長年続けている傍らですね、現在は過去性未来見たり、エネルギーを読み取ったり、霊視チャネリングセッションなどを通じて、その方に必要なメッセージを伝えていらっしゃる方でございます。そして、2人目が、フェルナンデスさんです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、フェルナンデスさんは2003年からアメリカのテキサス州に在住です。16歳の娘さんと11歳の息子さん、そして旦那様の4人家族。小さい頃からオカルトやスピリチュアルが大好きっ子で、昔から直感が働く感覚派で、去年の2020年の5月からヒューマン&アニマルのためのオラクルカードリーディングやチャネリング、それだけではなくて、自分軸を確立するためのアドバイスなど多岐にわたるセッションを行っていらっしゃる方でございます。そして最後、3人目が、リサさんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、リサさんは、沖縄県生まれで、現在は神奈川県在住、日本人とアメリカ人のハーフの方でございます。家族はですね、旦那様と、19歳と13歳の娘さん2人の4人家族ですね。で、現在は、ストレスフリーでフルタイムで働きながら、個人活動として、類まれなる直感力、そしてキーワード、メッセージをエッセンスに取り入れた、オラクルカードリーディングを行っている方たちでございます。で、この3人のですね、共通点が何かというと、スピリチュアル系 YouTuber の、紙面発見アドバイザーゆりえちゃんの、オンラインサロンメンバーで、さらにそのゆりえちゃんのコーチングメソッドも学んでこられた方たちでございます。で、ちなみに私、このピノも、このオンラインサロンの仲間でもあります。で、そのオンラインサロンでの出会いをきっかけに、今回そのユニットライトウォーリアーというユニットが生まれたんだと思うんだけれども、後ほどですね、個々のお話も聞くとしまして、そもそもまずこのライトウォーリアーってどういうユニットなのっていうのを、まずナミさんからちょっとじゃあ聞いてみようかなと思うんですけど。
はい、そうですね、ライトウォーリアーをやろうと思ったのが、そのサロンで仲良くなって3人がよく会うようになった時に、自分では、いろいろね、開花してきた時なんですけど、その時に上とつながった時に、その光の戦士を探せみたいなことを言われて、
ほうほうほう、
そうなんですよ光の戦士、みんなびっくり、メッセージが来たんですよ。皆さんびっくりするかもしれないんですけど、で、私も光の戦士って何っていう感じで思ってて、でもな、そのグループというか、自分一人じゃなくって、その一緒にやっていくような仲間を探せって言ってる気がして、それでちょっと探してはいたんですね。でもその時にもう、もうやっていいんじゃないっていう、こう書き立てられるものがあって、でそれで、あ、このことこのことっていう感じで、私から光の戦士っていうのをやりたいんだけどっていうのを2人に話したんですよ。でそれがきっかけで、これで承諾してくれれば、やっていこうっていう形で話を持ってきました。
それを聞いた時に2人は、フェルちゃんとリサちゃんはどんな風に感じたの？そういうお誘いを受けた時、フェルちゃんはまず、
私が聞いた時は、お、いいんじゃない、面白そうじゃんって感じでしたね。私もちょうどその時に上から楽しく グループでっていうキーワードだったんですよ。
あ、じゃあ結構いいタイミングにお誘いが来たみたいな。
そうですね、偶然。
へ
え、うん、
じゃあもうすぐイエスみたいな、やるやるみたいな。
あ、やるやるみたいな。あ、やるやる、何やる、次何やる、なんか企画何、そうそうそう、みたいな感じでした。
なるほど。え、リサちゃんはどうだったの、そのお誘い受けた時は。
私はさ、正直ちょっとびっくりはしたんですけど、でも、あ、もうこれは私自身も動き出さないといけないんだっていうメッセージと受け取って、うん、だからもう逆にノーっていう理由がなくって、イエスです、もう ついていかせて学ばせてくだ、私はどっちかっていうと学ばせてくださいっていう感じで、
なるほど、
もうイエスって言いました。はい、
じゃこのそのナミさんがそのライトウォリアーこうそのやろうって企画した時っていうのが、ちょうどさっきあの皆さんの紹介をしたその内容にも入ってるんだけど、ゆりえちゃんのスピリチュアル系 YouTuber のゆりえちゃん そのコーチングメソッドを学んでるタイミングで、まあ、それぞれみんないろいろ気づきだったり、まあ、自分のご自身 その使命とかがこう明確になったり加速していったり、人生の答え合わせみたいなのがしていった大きなきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど、そもそもこのコーチングっていうのはどんなものなんでしょうか。ナミさんって
普通のクラスルームっていうそのサロンで、うん、ひのちゃんとも一緒だったんだけど、うん、そこでも、レクチャーっていうか、自分がどういうふうに自分を見つめるかっていうのは入江さんは言ってくれてて、うんうん、その時からあのすごく私は自分を見つめるためにすごく良かったんですよね。でそこからもう少し開花して始めてて、もっと、自分を見つめたいと思って、コーチングに入ったんですけど、コーチングってやっぱり本当に自分を見つめるところで、全て自分の中に、インナーチャイルドっていうものとか、ブロックとかっていうのは自分がやっぱり作ってるものっていうのをすごく、それを細かくやりやすく教えてくれるメソッドがすごくいっぱい詰まっているところで、本当に簡単に言うと本当に自分が自分を分かる、知るためのコーチング、かなとは思うんですけど、はい、私の考えはそういう感じなので、みんなはどう思う
なのか
は、そうそうそう、
ナミさん的にはそのまあオンラインサロンに入ったっていうのも全て、まあ自分をもっともっと深く知る、自分のその使命っていうのをもっと明確にしたいっていう思いがこうあって、
そう、自分がやっぱそうそうそうですね、使命を知り本当に簡単にしてたかったんですけど、そうじゃないなっていうことがちょっと分かったかなっていう、自分の使命はやっぱりちょっと自分で探した方がいいのかなと思って、自分を知ることによって多分ね、相当いろんなことが分かってきていたので、でつながってもきたし、でそれでやっぱり自分のことを知ることによって外でやっぱりいろんなことをやりたいなって思ったのはそのコーチングからなので。
なるほどなるほど、なるほど。じゃあ結構そういう意味では本当に大きなこう加速する大きなきっかけにナミさん自体になってて、フェルちゃんとかリサちゃんもそれぞれそのコーチングのまた価値とか捉え方って違うと思うんだけど、フェルちゃんはどうだったの、そのコーチングっていう受けた理由だったりとか受けてみてだったりとか。
そうですね、私がコーチングを受けようと思ったのは、やっぱり自分のことをもっともっと深く知りたいと思ったし、自分自身も、インナーチャイルドが癒えていないっていうのを分かっていたんですよね、で、まあそれなりに癒すように今まで行動はしてきたんですよね、だけどめちゃめちゃ自己流なんですよ。で、はい、自己流で癒してきて、で2020年の5月から自分自身でもセッションをしてきていたので、皆さんに分かりやすくインナーチャイルドやブロック外す、解除みたいなのを分かりやすく言葉で表すのってどうなんだろうっていうのを学びたかったので入りました。
なるほど、結構その自分の仕事をの上でも必要性を感じて、
はい、
この学びたいっていう気持ちがあってこう入ってったっていうのがコーチング、で実際入って、ね、どんな感じ、自分の中での変化っていうか
あ、まず私がやってきたことは間違いじゃなかったんだってことに気づきましたね。大丈夫だったんだ、私は幸せだったんだ、私は恵まれてたんだってもう 100% 肯定されました。
へえ。
それで、ちょうど11月とか10、それが10月とか11月くらいで、でちょうど奈美さんがお誘いをしてくれたのがちょうどそのくらいだったんですよね。
じゃあ結構本当にすごいなんか運命的な流れというか。
はい、
そう、なるほどなるほど。じゃあそういう意味ではリサちゃんもそういう同じような流れなの、それとまたちょっと違うこのコーチングを受けた理由だったりとか。
そうですね、なんか多分ちょっとお二人のそれぞれちょっと混ざった感じかもしれない。うん、そうですね、そもそもコーチング入ったのはやっぱり自分をもっと知りたいとか、もっと軽くなりたいっていう気持ちもすごくあったりとかして、なんか もっと行動したいなとか前に進みたいなっていう気持ちもありつつのコーチング入会で、で私もやっていくうちに、あ、私意外と今まで自分でできていたんだっていう感覚を覚えて、それが確信に変わっていった。なので今までその意識的にインナーチャイルドを癒していたとかブロック外しをしていたっていうことではなかったのに、結局結果そういうことにつながるようにこう歩んできたんだっていう確信を持ってて、それこそ私もやっぱだからこそ、あ、私大丈夫、私全然満たされてるとか、私十分展開のサポートを受けれてる、でそれをちゃんと受け取れてるんだっていう自信にやっぱりつながっていったっていう感じですね。だから多分ちょっと入った時は焦りも少しありましたね。なんかちゃんとしなきゃとか、軽くならなきゃとか、ちゃんとしなきゃとか、これ癒さなきゃ、これ外さなきゃっていう焦りがあったのが、もうどんどんやっていくうちに、あ、私は私のペースで大丈夫だから、もう焦る必要はないっていう。
じゃあそういう意味では、あ、そこはなんか3人ちょっとこう似てるというか、こういい意味でこう私は大丈夫だ、これでいけるってなって、そこでこうエネルギーがぐっと上がって、それによって何かこう動き出そうみたいな、ここから奈美さんがこう迷いから展開からキャッチしたメッセージをもとにこう探していく中で2人も、でももともとコーチングの前から3人はつながりはあったんですね、奈美さんの。
つながりはあったんですよね。
知ってました。
バラバラ、3人は知ってて、バラバラの感じでもつながっててっていう、3人の時もあるし、私がフェルナンデスさんと、海外オフ会を一緒にやったりとか、でリサちゃんとは結構いろいろなズーム会でね、あったりとか、結構つながりが深かったっていう。そんな感じですね。
なんかこれ多分まだね、リスナーさんとか聞いてる方あるかもしれないんですけど、私もこう同じオンラインサロンのメンバーとして3人を見た時に、もうすごいこう本当に全然個性が違う、
あ
の三者三様という言葉がぴったり
違う、ね、全く、
なんかそこがすごい面白いし、すごい個性的だし、なんかすごい魅力的だなと思うんだけど、それぞれのそのなんていうのかな、今さっきプロフィールで話したその お互いのその個人的な活動についてちょっと今お話聞いてみたいなと思ったんだけど、まずはその奈美さんのそのセッションっていうところで、コーチングを始めて、開花、自分のその、
クラスルームの時から、割と、もともと勘は鋭くて、勘で動いている人っていう、本当感覚フェルナンデス
さん、ね、同じだ
感覚っていう感じなんですけど、本当勘で動いてたんですよ。だからサロンも勘で入ったっていう感じ。
なるほど、言葉というよりも、
サードアイで見てるっていう、第7チャクラをあんまり開けてなくて、6ばっかり使って見てるって感じはあったので、それで割とそのつながっていくきっかけっていうか、なんかセッションを受けたり、その中でのセッションを受けたりする中で、誰かハイヤーがいるっていうことを思いながら描いていると、だんだんこう誰か違う人がいるなっていうのを気づいて、それを フェルナンデスさんに聞いたんですよ、うんうんうん、フェルナンデスさんの方がもともとすごい能力があるからそこで聞いたら、あのいるよとかって言ってくれたので自分でそれをもう確認しながらずっとつながってるとつながってきてて、でそこからコーチングやりだして自分私自分大嫌いだったんですね、もう本当に、それがだんだん2人ともと一緒で、あ自分であとこういうスキルがあるんだとかっていう一つ一つの確認によって、あ自分って本当にすごいんだなっていうか自分で認めてあげれたっていう、何でもできるんだなっていうか、そつなくできたんですよ。そつなくできるのが自分のあんまり良くない点だと思ってて、
あなるほどなるほどなるほど、
そう、それはなんか突き詰めてできないって自分で思ってたもんね。それが三日坊主だしやってやめるすぐやっちゃうから、なんかそうなんですよ。 でもそれが、自分を好きになるきっかけでもあったので、コーチングではね、やっぱ認められたっていう、自分を好きになれたっていうところからやっぱつながるのも本当なんだっていう自分で自信を持ってきたからつながれるようになってきた。でもそれをきっかけをやっぱりもらったのはコーチングだし、仲間だし、仲間がやっぱりいて一緒に確認ができたことでもっともっとこうつながれて、それを生かして同じような自分を好きになってほしいし、自分はそのね、この地球で生まれてただ一つの魂だし、みんなすごいところをいっぱい持ってるっていうところをもっともっとなんか自分が言うことで少しでもこう思ってくれればなっていうのがきっかけかな。でハイヤーからのそのメッセージもやっぱみんな聞こえてないから、やっぱりね繋がってないから、それを伝えれたらなと思って少しでも、
それは個人としてもやってるし、
そう、それは
あのユニット機としてもやっていきたいっていう、
そうそう、一人でできないこともやっぱりあって、3人だから伝えられることがすごくあって、パワーがやっぱり倍増するので、
なるほど、
ね、それがきっかけですね、
特にそのナミさんの、そのこう2人の違いっていうのは何かあります？例えばフェルちゃんとリサちゃんとナミさん、
全く違うよ、全てが全く違う、それがどこか違うっていうよりもどこが一緒なのかって言われた方が、そこが一緒だから、あ3人は全然違うんですよ、本当に違うんですよ。でも、リーディングとかしてその1人の方に対しての読み取りをして何が必要かって読み取った時に、そこがぴったり合うんですよね、話してると、
はいはいはいはいはいはいはい、なるほどね、
そこをやっぱり一番最初にそこを、クリアにすればその人はその一つの突破口を突破できるっていう、2回目3回目のいろいろな突破口はあるんだけど、その最初の突破口が3人は見ているところが一緒っていうのかな。
まあ、なんか要はそのセッションのツールっていうのはそれこそ違うというか見方が違うけど、アドバイスとしての結果は大体みんな方向性はいつも
合う。そう。だから方向が違うとこからも見れるし、3人だと。でもそこが一番今この人に対してこの方に対してはやっぱすごくそこが、そこを話しさせていただいて、そこをなんとかクリアすれば次のまたステージじゃないけどその光が見えてくる。
なるほどね。そういう意味では、ナミさんはナミさんなりの そのカラーでセッションをしていくっていうところはあると思うんだけど、例えばじゃあフェルちゃんは自分自身がそのセッションとかやる上で、まあ、このリサちゃんとナミさんとのなんかちょっと違いっていうのは、自分はこの辺は強みがあるなとか違いみたいなのはあったりする？
そうですね、私の強みといえば、潜在意識のなんか思い癖、を掴み取れる。
ほうほうほうほうほう、思い癖
で、どうしてその思い癖ができたのかっていう過去性とかブロックとか経験とかをビジョンで見るんですよ。
ビジョンと
か。で、その過去性とかっていう人とかと話して、で、たまにお話、結構そのクライアントさんにお話できないくらい、結構ね、そう、大変な時もあるんだけど、こう、ニコって笑いながら、 私はその過去生の方と一生懸命話して説得して、
へ
で成仏させて、うんうん、明るい方へ行かせてっていう感じでブロック解除とか過去生の癒し、うんうんうん、思い癖を取るっていう感じでやってます。
おお、すごいな、それもそれでまた全然違うこうなんかフォーカスで相手の、サポートをして。いいアドバイスを導いてるっていう感じもするんだけど、リサちゃんはまたちょっと違うのかな、そのオラクルカードの。
多分私はどっちかっていうとその人自身が今その人自身が、気づくべきこと、うんうん、どっちかっていうと多分この自分でつけた鎖すらに気づいていなくて、うん、その鎖にを気づいてほしいっていうので、どっちかっていうとその人自身がこうやるべきこととかフォーカスするべきこととかやめることとか、なんかその人自身が行動できるようにお伝えしているっていう感覚ですね。なんか本当に気づかせ。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
だからメッセージをお伝えするけど、あの行動とかその気づきとかその深い意味はご本人しか多分 100% 理解できない。
ほう、なるほどなるほどなるほど。
私の、はい、オラクルリーディングだと思います。
あ、じゃあ本当に三者三様のアプローチというか、うん、メッセージのをクライアントさんに、これ今さ、なんか3人でライトウォーリアーとして、まあ、個々でもやってるけど、ライトウォーリアーとして今企画してる現在やってることっていうのが何かあるっていうふうに聞いたんだけど、これは、
うん、今メールで、うんうん、鑑定みたいなやつを今お渡しする感じのやつをやってます。
そのクライアントさんに対してのそれぞれのアドバイス、
うん、そうですそうです、アドバイスで、今回は、3ヶ月リーディングみたいな感じで、3月の渡しした日から5月までの、開運メッセージみたいな感じです。その方がに必要な、これをやったらいいよとか、あと数字ラッキーナンバーとかラッキーカラー、それをなんか取り入れてもらうと、そのこう一歩前進できるとか、ラッキーになられるとか、いろいろその人それぞれなんですけど、それをお伝えしてます。
実際今それをこうやってみて、クライアントさんだったりとか、まあ、あとは自分たちもどういう変化が感じられてるのかなっていう、まずクライアントさんは どんな感じですか、反応的には。
クライアントさんはまだお渡しをしてなくて、前に、メールね、鑑定をさせていただいた方、で、結構、本当に私たち、すごい力を使って、やってるというか、真剣にやるんですよね。で、それが自分たちってすごいなと思うところで、3人ともすごい、本当にエネルギー、ブワーって使って読んでるから、そのやってる時、すごいエネルギーで、私が感じるのはね、で、その人にフォーカスして、でラッキーナンバーとかラッキーカラーとかもそうなんですけど、めっちゃすごいビビビビビビってくる感じで、みんな3人でやってると、カラーがこれこの方カラーはって言ったら、まずピンクとか出たら、やっぱピンクだよねみたいな、その感じが出て、でもオレンジもあるよねとかってね、言ったりしながら3人で、そうなんですよ。で本当にやっぱりそれがつけてもらったり持ってもらったりすると絶対いいなっていうのが3人のエネルギーが言っているみたいな感じ。
へ、じゃあもうよりなんか明確だし、よりなんかこうはっきりとしたアドバイスだし、みんなそれぞれもお互い違うはずなのに答えがあって、
そうだから私たちもゾクゾクするし、本当伝わってほしいって思いながら、なんか絶対そうだよねみたいな3人がそう最後にね、やっぱりこれそうだよねっていう最後に、だからフェルナンデスさんとかリサさんとかもオラクルカードを引いてくれてるから、見て見てこれ本当にやっぱりそうだよ、ここの色がほらこの人の服着てるのオレンジとピンクじゃんみたいな、もうそんな感じになるんですよ本当最後まとめる時とかにね。だからそう、なんかそのね、やっぱクライアント来てくれたクライアントさんが満足できるように、私たちはすごいエネルギーを込めて、私たちも楽しいしクライアントさんも楽しんでもらえるようにメッセージを送ってるっていう感じ。
なるほど。フィーちゃんともうさ、こう今3人でやり始めて、なんかこう自分の個人の感覚とは違う、こうなんかやってて、
もうなんか解析の仕方が、解析の、 解析力が3倍、うん、もうそのなんかこの開運メッセージなら開運メッセージで、その何を開運しなきゃいけないのかっていうところが、うん、3人のエネルギーでビーッといくので、
はいはいはいはい、
もう解析力が半端ないですね。
あ、それはもう
明らかに、うん、オラクルを引くんですけど、うん、そのオラクルを引いて、でそうするとナミさんがいつもなんかあれあるじゃないみたいな感じで言ってきて、
うん、
でそれでまたオラクル引いて、あ、やっぱそうだよね、うん、みたいな、
へ、
もうどんどんどんどん解明していくんですよ。、う
ん、すごいな。
でそれをクライアントさんに分かりやすく、うん、うん、説明していくんですよね。
へえ、なるほどね。うん、そこやっぱそれはリサちゃんも同じ感覚？
うん、そうですね。で、うん、やっぱりクリアに、よりクリアに理解できるようになるし、特に今回は開運メッセージと一緒にその変容した後のお姿とか、うん、そういう感じのお姿のメッセージもお伝えしてて、その時に、うん、あ、これが見えるとか、あ、この感じだとかっていうので、なんかどんどんどんどん見てる私たちの方がワクワクするんですよ。うん、
へー、
うん、あ、この人こんなにすごいんだよねとか、この人本当こんな素晴らしいよねとか、もう本当にワクワクドキドキしかなくて、
へ
ー、逆にもうなんか私は特にもうなんか見させてくれてありがとうみたいな、
へー、
本当に光しかないなっていう感じがすごく、うん、感じます。
なんかこう3人の話聞いてて思うのが、うん、そのライトウォーリアーとしてやることによって3人がもう本当とにかく楽しい、なんか楽しそうっていうか、3人でなんか個々でやるんじゃなくて、やっぱ3人でやるからこそのなんか面白さ、楽しさと、なんかそのまたそれによった大きななんかエネルギーがクライアントさんにすごくいい影響を与えてるんじゃないかなって思ってるんだけど、あとですね、今後やりたいこと、こういうことやっていきたいみたいなのもしあれば、企画としてあります、ウォーリア、ライトウォーリアとして。
あ、なんか結構行き当たりばったりじゃないですけど、でも行き当たりばったりがすごい、いいものを生み出す、みんなで話してると、うん、じゃあ今月なんかしようかって集まる時って結構やっぱりもう何かをするっていうのが、うん、なんだろう、展開のサポートも来てるし、多分そういう時で、うん、何にも決めてないんですけど、何やるっていう始めると3人でわわわわわわわって喋ってると、じゃあこれやろうよこれやろうよってなって、まあ、すぐまとまるみたいな感じなんで、次何やろうかって本当に分かんなくて、うんうん、このライトウォーリアもいつまで続けるのか、うんうん、それとも3人でやるのか、4人増えるのか、うん、5人増えるのか、うん、それとも1人抜けるのか、最後は1人になっちゃうのか、分かんないですよ、
うんうんうん、
でそんな感じで、なんか別にあんまりそこまで考えてなくて、3人でできる時にやっぱりその時にできるものを伝えるっていうのが私たちかなと思ってて、
うーん、
うん、なのでその時に合わせて今回何やろうかって言ったら、誰かがバーって言って、リサちゃんとかが何か言ったりとか、まあ、ベランダさんが何か言って、私が何か言ってっていう中で、うん、あ、それいいそれいいと思ったものをやる感じなんですよ。
じゃあ結構あな生ものじゃないけど、なんか本当に
新鮮な感じ。そう、それができる3人なので、なんかすごく面白いですよ、うんうんうん、それやろうそれやろうってなるんで、やっぱりそれいいねそれいいねって
ベースがやっぱワクワクしてる3人だから、うん、なんかそれがすごくもう全てがやっぱりうまくいくというか、うん、トントントントントンと、なんか全てがうまくいくんだろうなっていう、うんうん、そう、
自分たちも面白いなと思います。こういう経験をさせてもらって、私本当に嬉しいかな、3人もなんかね、うん、本当嬉しいです。なんか裏もないし、何もないみたいな、あ、本当に何もないみたいな。
ライトウォーリアをこうやってみて、古見さん自身の変化っていうのは、例えばどういうこと、軽くちょっと。
本当にやっぱりそのリーディングの力がすごくつく、うん、私、そうなんですよ、普通につながってきて、早めに、まあ、だんだん深くはなってきてるんですけど、うん、最初未来も見えなかったし、過去性にも弱いし、うん、本当にハイヤーセルフ、うん、結構神様とか、うん、眷属、神様に仕える動物とかばっかりをやっぱり見れることが多くて、あとはご先祖様が出てくる方が多いかな、うん、でも割と本当に未来も過去も割とだんだん見えてくるし、その感じでは本当リーディング力、あとアイコンでやっぱり顔だと見えるんですけど、
うん、
普通の猫ちゃんとか写真だとちょっと見えないんですよ、うん、
はいはいはい、
で 顔だと本当分かるんですけど、でそれを、やっぱメールで鑑定の時にやらないといけなくて、やっぱり全然顔写真も、はいはい、でもその深く読むっていうそのエネルギーの使い方がすごく分かったし、すごくいろいろ勉強になってる本当に、
じゃあ、この3人ユニット企画になってそういうスキル的な部分もかなり、
そうそう、で言葉とかもやっぱ2人とも違うんですよね。だから私あんまり言葉上手じゃないから、フェルナンデスさんとかリサさんは出る、リサちゃんは本当に言葉が上手、綺麗な言葉、リサちゃんはね言葉すごいし、フェルナンデスさんは知識がすごい、知識が豊富だからいろんなことを教えてくれるから、もう私は2人が本当に2人が神のよう。
なるほどね、
すごいな。それは本当もうラブしかない感じ、ありがとうって感じ。
フェルちゃんはどうなの、このやってみて自分の変化というか、を感じてること
。私はいつも暴走するタイプなんですよ、暴走してなぎ倒すタイプなんですよね、で人が傷ついて、私の、アドバイスだと思って言った言葉が傷つけることが多々ありまして、はい、それにブレーキを2人がかけてくれるっていうことがです。
なるほどね。でもそれによってこういうふうに持っていった方がいいんだなとか、なんかそういう。
ですね。で、怒るスイッチとか熱が入るスイッチとかがみんなそれぞれ3人3用で、だから1人がボーって燃えてる時に、後の2人はめっちゃさーっと冷めてるみたいな、ええみたいな、違うの、みたいな、っていう感じでちゃんと考えられるんですよね。
はあ、なるほどなるほど。
冷静に、
冷静にね、じゃあ一人だとちょっとこう見えないその俯瞰的な部分を、その夜二人がいることによってよりそういう俯瞰的な力だったり、 そのアドバイスの仕方みたいな部分のスキルも向上していった。リサちゃんはどうな感じなの、この3人とつなが
る。私もやっぱりリーディングのこのスキルとかのすごい磨きになっているっていうのと同時に、逆に全然違うお二人だからこそ、なんか、あ、私は私でいいんだっていう感覚にすごくなるのがすごい不思議で、なんか、あの人のスキル欲しい、この人のスキル欲しいとか、あ、羨ましいなっていう感じは全然なくって、もうだからもうジャッジをしない。ナミさんはナミさん、フェルナンデスさんはフェルナンデスさん、私は私、っていうところがすごくなんか安心感と自信と、なんかやっぱ楽しさとかワクワクにすごい、私はすごいつながってるから、だからこそ全然なんかこうプレッシャーとかも全然なく楽しく、自分磨きもしつつ自分に自信を与えてるっていう感じがすごくします。はい、
もうどう考えても、じゃあいい、こうなんていうのかな、みんなの出会いとみんなのこの3人1組になることによって、もうそれぞれも成長するし、3人1組としてのそのエネルギーもまたさらにそれによって活性していって、もう良くなるしかないみたいな、まあそれこそ多分こういうセッションとかやったことない人ももしかしたらいるかもしれないし、こういうの興味あるっていう人もいるかもしれないけど、逆にこういう3人1組でセッションしてくれるって言ってあんまりそんなにない企画なのかなと、
そうですね、多分 ね、
だからもうぜひぜひみんなにこう、初めての人はもちろんだし、もし自分をもっともっと良くしたいっていう人たちにぜひちょっと体験してもらいたいなっていう感じなんですが、そのライトウォーリアーとしての3人のセッションをご希望という方々にどっから申し込みをしたら、
はい、はい、申し込みは E メールの、光.lightwarrior@gmail.com からのご応募お待ちしております。
なるほど、じゃあ後でその概要欄にもそのメールアドレスをちょっとリンクというか貼るので、はい、もし興味あれば、
はい、
そっち
ぜひ
ぜひぜひ
お問い合わせください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わかりました。ぜひぜひ3人のセッションを体感していただきたいなと 思います。ということで、あっという間の時間の来てしまったんだけれども、改めてちょっとそれぞれにちょっと聞いてみたいなと思うんだけど、まあ、今回、奈美さん、私がちょっとね、お願いして、はい、あのインタビューあのさせてくださいということで、
いえいえ
企画を持ってきたんですけども、奈美さん的にもこう改めて今回ちょっといろいろ話してきて、なんかこう、感じたことというか、なんか自分のライトウォリアとしてとか、奈美さん個人としてなん
か、個人として、そうですね。
こととか、こうインタビュー受けて、なんかこう、改めて感じたことって何かあったり。
改めて、やっぱり、この3人でやってきてよかったなっていうのは、すごく改めて思ってる、すごく。で、それでやっぱり自分も変化してきたし、やっぱり自分が満たされてるんだなっていうのは、すごく思います。クライアントさんに、提供はしているけれど、それをやることによって自分がやっぱりどんどん満たされていって、それをまたそのエネルギーを循環してクライアントさんにお渡しできるっていう、その楽しさもあるし、3人で、企画して3人でのエネルギーを込めてのリーディングもすごくすごいし、それがどんどん今外に出ていっているのが分かってきているので、もう全然サロンとは違う、もう地元でイベントが、それもサロンの人ではない方と今イベントとかもするんですね、3月の21日にやるんですけど、それももう完売なので、本当にありがたい感じです。本当に自分がやっていく上で、いや、行動していけばみんなやっぱりすごくなれるっていうのが、自分だけじゃなくて本当にみんなが多分ねできるんですよ。一人一人が輝いてる、本当に私たちが見てきた人たちはみんな光がすごくいっぱいある人たちばっかりだったし、クライアントさんも、なので本当にみんな光を持っているって信じてほしいです。信じることが多分ね最強ですね、信じることが。
これはもうなんかセッションのアドバイスの一つに、なる。
でもありがとうって感じです、本当に。私、見させていただいてありがとうもある、本当に。で、この2人にもありがとう、本当に。
なるほど。
私が言った突拍子もない2人の選手を受け入れてくれてありがとう。
なるほど、素敵だな。
はい、
フィルちゃんはどうですか、こう今。ライトウォーリアーそして、個人でやっていく中で、今この瞬間というか感じてることとか気づきとか。
いや、もう本当楽しいんですよ。私ずっとこっちに来てから、ほぼほぼ引きこもりですから。
あ、そっか。
引きこもってたんですよね、事情があって。事情かなんかよくわからないけど引きこもりになったんですよ。で、本当に日本語も話さなければ、日本語も忘れるぐらい日本語忘れてたんですよね。だけど今こうやって仲間がいて、なんか絶対もうなんかいつも通りの自分でいられる感じでセッションもできて、でそして仲間がいて、で その仲間が本当に気を使わなくても一緒にいられる、この楽しさったらないですよ。その楽しさのエネルギーがまた他の方に行って、その方もその魂が輝くのが見えるんですよね。そう、そのメッセージをお伝えして、その未来の姿みたいな感じの、その魂の色が輝いたり、こう細かく振動したりするのが見えるんですよ、私はね。そうだからもう本当楽しいです、本当嬉しい。
へ
え。17年前とかその引きこもりだった時とはもう本当比べ物にならないくらい楽しいです。
わお。すごいな。じゃあそういう意味
そりゃそうだですよね。
じゃあリサちゃんはどう、こうやっぱこの今この瞬間の自分の気づきだった
り。でもやっぱりもうこのフェルナンデスさんもナビさんにももう感謝しかなくって、でも2人も言ってるけど本当楽しい、なんかすごく不思議、実際にリアルでお会いしたことないのに、
ね、そうだ。
もう本当にずっと一緒にいたかのように本当に気を使わずに安心して話ができたり、その自分の意見が言えたり、も
う
本当になんか忖度なしとかジャッジしない、なんか仲間ってすごいやっぱ素晴らしいなと思ってて、でやっぱりこう うん、なんかすごい私はすごい学びにもなってるし、やっぱ、うん、自分自身が成長してるっていう実感させていただいてる場にもなってるし、なんかすごく感謝しかないです。でまた私たちに見てほしいって依頼してくれてる方さんにもすごく感謝しかなくて、なんか本当にこう光の戦士としてなんか自分が活動できてるって、数年前の多分自分では全然想像が多分全くつかなかったところになんかいる自分にもすごい感謝。
多分3人とも、うん、その本当1年前2年前の自分とはかなりもう、うん、大変わりしてるよね。
全く違う、
全く違います。
違いすぎてびっくりみたいな。
そう、びっくりびっくり。
しかもそう、今日ね話したりみんなそれぞれね、もうだってフェルちゃんはアメリカだしね、
そうです、
神奈川と石川で全員場所は違うけど、うん、このオンラインサロンって、うん、まあこの時代だからこそできた出会いっていうか、それによってこうすごいこうケミカルというか、なんかいろんなこうことが混ざり合って、うん、今大きなことになっていくんじゃないかな。ね、すごいな。これからもしかしたらライトウォーリア本当に本当に活躍していったらすごいことになっていきそうな予感がするんだけれども、
なるといいですね。
いいですね、ありがとうございます。
ちょっとね、今日は音声配信でまだまだこう伝えきれないことたくさんあるんだけども、まあ、私も個人として個人的に3人とこうご縁させていただいてすごい感じるのが、やっぱり3人ともやっぱ本当にここでは全然話せなかったけど、もう本当波乱万丈というか、人生がもう本当にドラマチックで、もういろんな経験されてて、でそれをちゃんと自分事として捉えてて、それをこうちゃんといい意味付けをしてこう人生を歩んでってるっていうか、やっぱそういう人がやっぱアドバイザーとしてセッションしてくれるっていうのは、クライアントとしてはすごく、一お客さんとしてはすごくありがたいっていうか、表面的にななぞったアドバイスじゃなくて、やっぱみんな多分それぞれ体験してるからこそ出てくるアドバイスっていうのがすごい深みが私はあると思ってて、そのやっぱこの3人だからこその言葉だったり感覚なのかなっていう、多分それはなんかこう教科書で習ったコーチングだったり、教科書で習った心理学っていう、なんかそういう部分のアドバイスとはまた全然違うなっていうのはなんかすごい私は感じてるので、
言っていただけると嬉しい。
ありがとう。
いやいやいや、もういや本当だって
今まで無駄じゃなかったですね。
いや本当に3人ちょっとこう言えないけど、身近にこう今回ね、インタビュー3人の話聞いちゃうと、もう1本分の映画、それがなんか1本分の映画みたいになっちゃうからね、なんかそこはまた何かの別の機会でね、それぞれまたインタビューというかお話聞かせていただくので、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ピノピノハッピーのお時間になってまいりましたので、またですね、3人の、お話をね、またここに聞ける機会があったらいいなと思いつつも、今回はですね、ライトウォーリアとして、ゲストにお越しいただきました、ナミさん、フェルダンデスさん、リサさん、どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、本日のピノピノハッピーのは以上です。またね、バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。
また見てね。バイバーイ。